からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組今日は金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、全国的に梅雨入りしまして、雨模様の日々が続いていますが、今日はもう雨降らないで済むのかなっていう、そんな気もいたしますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さあ、本当にテレビをつければニュースを、新聞を開けば新型コロナ感染という、もうその言葉をニュースでも何回聞くのかなと、数える気にはなりませんけれども、しかしやっぱりそれを意識せざるを得ない日々ということで、今回はメインのテーマは大学は今、世界は今という、そんなテーマでお話を伺います。コメンテーターは立命館大学国際関係学部教授でいらっしゃる君島昭彦さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、6月になりまして、はい、大学今どんな感じなんですか。
私の勤めている立命館大学で言いますと、はい、4月の8日から休校に入って、で5月の7日ゴールデンウィーク連休明けの5月7日から授業再開して、ずっと再開でオンライン授業ですね。基本的に全面的に教室でやる授業じゃなくてオンライン授業だということです。
現在もオンライン授業、
オンライン授業で、このセメスターは、この学期は7月末までですけれど、最後までオンライン授業です。
あ、それはもう決定していると。
もう決定してます。
この4月8日スタートしたっていうのは、意外に他の大学に比べてスタートは早くなんですか。
てか4月6日から新学期が始まる予定で始まったんですよ、4月の6日から、
はい、
で2日間だけやったところで、てかオンラインで始まったんですね。で2日間やったところで緊急事態宣言が出ましたから、政府のそれに応じて、で立命館大学は大阪、京都、滋賀とかなり広い範囲の通学費を持っていて、キャンパス大阪にあって、で大阪はちょっと大変じゃないですか。で、はい、緊急事態宣言対象でしたよね。
はいはい、
で結局全体に影響が大きいので、全てのキャンパスで休校というか立ち入り禁止、入校禁止措置、今も基本的に入校禁止です。キャンパスに入れません、学生の皆さん、という状態なんですよ。
そうですか。
で4月8日から5月6日までは、5月6日までは全く授業やらなかった、オンライン授業もやらなかったんです。で5月7日からオンライン授業で再開したと。で今それで1ヶ月経ったところですね。
ああ、そうなんですか、
はい、
他の大学はきっともっとその本物の休校時間が、休校期間が長かったかもしれませんね。
私の知り合いの先生方の情報からしますと、大体同じだと思います。
ああ、そうですか。
同じで、で例えば東京大学とかもう全くオンラインにスイッチして、完全に通常通りやっていると、オンラインで、オンラインで完璧にやっているというらしいですよ。
まあ言いたくはないですけど、さすが東京大学というところ
京都大学は私よく分かってないんですけどね、
はい、
でも基本的に大体の授業は全部オンラインでやってますよ。
国立大学は、
いや私立大学も、
あ私立大学も、はい、そうですか、はい、まあそれは後ほどいろいろその是非いろいろ課題もあるかなと、はい、良い点もあるかもしれませんが、それは、後ほど伺おうと思いますが、さ、君島さんにぜひ伺いたいなと思ったのは、今アメリカなかなか大変ですよね、
はい、
その新型コロナウイルスの感染拡大状況という点でも、はい、アメリカなかなか大変です。
死者10万人、
はい、はい、こうアメリカに住まれた期間というのは、だいたい君島さんはどれぐらいですか。
私は
結構長いよね。
1986年から 2年間で、その後90年代半ば、それから2000年代の半ば、2010年代半ばと、それぞれ1年ずつ、だから合計4回にわたって トータルで5年間アメリカに住んだんですね。
はい、都市はどの辺り？
シカゴとワシントン DC です。
へ
え、だから
大体半々。だいぶ違いますよね、シカゴとワシントン DC は。環境とかいろんなものが、
そうですね、
制度も違うんじゃないですか。シカゴって南の方、
シカゴイリノイ州です、
はい、
北西部です。ミシガン湖のふもほとり、北西部シカゴは。
そしたらカナダのコロンビア州とかそういうところの近くですか？五大、
反対がオンタリオ州ですよね、カナダの。
あ、
ミシガン湖の、という。
あ、そういうところにシカゴってあるんですか？
そうですそうです。
そうすると割合こう住みやすいと言ってはあれですが、
いや寒いところ。風が強くて寒い。
あ、そうなんですか。
夏は暑いという。
はい。まあ、そういうところに、合わせて5年いらっしゃって、
ワシントン DC の方がちょっと長いかなと思いますけど、ね、
あ、そうですか、
はい、
アメリカでこれだけ新型コロナウイルスが、感染拡大がしたというのは、医療制度とか、それからさまざまな理由、トランプ大統領の対応の遅れとか、早く、州の、境を閉鎖した何州でしたっけ、ところは感染拡大が食い止められたとか、いろんなことがこう話題に上って、対応の遅れというのがこう、今批判されるという、そういう状態になって、なんとかしようっていうふうに思ってらっしゃると思うんですけど、こうなぜ今の状態になったと思われますか？
私もニュースを細かくフォローしているわけではないので、
まあ、医療制度ってどうなんですか？
医療制度でいうと、その日本にはよく言われることです、国民皆保険がありますよね、なんか全ての人が何らかの形で保険でカバーされると、医療費が。でアメリカにはそれがないと、オバマがオバマケアって、ね、やりましたけど、それもまあ不十分で、結局保険でカバーされない人たちがたくさんいて、それは当然貧富の差が出てきて、余裕がないと保険料払えないじゃないですか、民間の保険ですから。だからその保険のカバー率の格差っていうのがありますよね。
日本はなぜ皆保険がこれ実行可能なんですか？やっぱ貧富の差っていうのも、多少そういう裕福かどうかというところの違いっていうのはそれなりにあるような気がするんですが、なぜこの皆保険というのがうまくいってるんでしょうかね。
私の記憶が間違いでなければ、はい、厚生省っていう役所ができたのは戦争中で、
はい、
戦争するためには兵隊が大事ですから、国民が大事ですから、その時にある種社会保障制度が整っていくと、
はい、
総動員していく時に社会保障が整うっていうのが歴史の事実なんですよね。つまり国民を総動員する時には国民の健康も大事なので、
はい、
つまり兵隊とか戦力ですよね、っていう意味で、だから戦争中に日本の社会保障制度が進展したというふうに、私の大雑把な理解
による
記憶ではそうだと思います。だから国民皆保険というのもそれと関係があるんではないかという。
あ、そうですか、やっぱりそういう歴史のなせる技だったかもしれないと。
学者は総力戦体制って言いますけど、要するに戦争するときに、動員していくときに、国民を同時にある種のレベルを引き上げていくっていう。
今のお話だと国民が総力で何かをしなければならない状態って一体どういう時なんだろうっていうふうに、なかなか難しい問題ですね、良い、あ、これはいいなっていうことを総力でするってそんなにはないかもしれませんね。そういうしなければならない、これは義務というふうなものを実行するために、そういうことが歴史的にあったのかもしれないっていうところですね、
はい
はい。まあ、そういうところで日本は感染がいろんな BCG の、株が日本株がどうとかいろいろ理由はあるようですが、はい、まあ、やっぱりこのそういう格差っていうものが、大きく影響しているのではないかっていうことでしょうか。
アメリカ そのコロナウイルス感染症の死者を見ると、はい、明らかに格差が出ますよね。
倍ぐらいの方が亡くなっていると、
ね、
黒人の方とか、ヒスパニックの方とか、はい、
はい、
まあ、やっぱりそういうことが残念ながら、そういうことにつながっているというところです ですね。
だからある意味でコロナウイルス感染症っていうのは、はい、社会 の格差構造をこう見えるようにした、可視化した、
はい、
だから新しいことが起きたっていうよりも今まであったものが見えるようになったっていうことじゃないでしょうか。
可視化されたと、
可視化された、格差が可視化された、
街をシャットダウン、クローズした時にこう家庭内暴力っていうのが、非常に話題になって、フランスなんかでそれをしないようにという CM が、流れたっていうのもやっぱり潜在的なそういう問題がクローズアップされたという可能性も、見える化されたっていう可能性もあるかもしれない、ということですね、
はい、
潜在的なものが見えるようになったという、
だから何か新しいことが起きたっていうよりも今まであったけれども人々が目を向けなかったことがこう暴露されたと、
はい、
いうことなのかな、
まあ、それにつながるかどうか、黒人男性が何か偽札を使った、20ドル札を使ったという、
はいはい、
黒人男性が警察官の方に、殺されたと言っていっていいのでしょうか。そういうことが世界中の、話題になり、批判の対象になって、激しいデモが、アメリカで起こっていますけれども、この問題についてはどのような感想をお持ちでしょうか。
うん、大きい問いですね。
大きい問い、それはそうですね、やっぱりこう人種、アメリカにおける人種とか人種差別とか、
できるだけその手短に言うと、
はい、
こういうことはアメリカで定期的に起きてきたことですよね。10年に1回とか何年かに1回必ずある出来事がきっかけになっ て、で、はい、黒人の人が警察官に殺されてしまうっていう事態は、はい、でそれをきっかけにして黒人の人たちが抗議のデモをするということは本当に定期的に起きてきたことだと思います。で
今回、10年に1回ぐらいはそういう名前がつく、そういうふうな事件があって、
はい、
デモが起きているということがあったように思いますね。
なんか 2つ私は多分言えると思うんですけど、1つは今 その警察、英語で言うとローインフォースメントって言うんですけど、法執行機関が人種的な偏見を持っていないのかどうかと、
はい、
つまり警察が人種的な偏見に基づいて普段仕事をしていないかどうかっていうのが問われる。でそこに抗議が来るし、
はい、
もう一つはアメリカのアフリカ系アメリカ人の人たちは過去 の奴隷制 のレガシーですよね、ある意味では、
はい、
だからその過去の奴隷制といった過去、まあ、今から照らすと過去の不正義ですよね、
うん、
昔あったと、それは正しいとはみんな思ってない、だから過去の不正義に対する抗議の声に連動していくという2つの面があると思うんですね、
はい、今日のニュースだったか、風とともにサリニュという、
はいはい、
まあ、名画とも言える、
はい、
映画が上映、まあ、見れなくなったっていうふうなことを、
はい、
ニュースで言ってたように思うんですが、
はい、
それは、黒人女性がそのメイドか何かとしてこう、はい、いるシーンがいろいろあって、
はい、
そういう問題があるっていうふうなことだったかと思うんですけども、ハリウッドの、
はい、
本当に10年前20年前とかいろんなこう時代の、まあ、映画化されると思うんですけど、当たり前にそういうこう羊とか、
うん、
そういうメイドさんとか、
うん、
そういうシーンって当たり前にありましたよね。
ありましたよ、
はい、
うん、
今は絶対そういう感じのことは全くアメリカ社会では存在しないっていう感じなんですか。
なんか昔ならその白人の方が だいたいだって黒人奴隷って人間じゃなかったんですからね。昔の法制度で言えば ものだったんですよ。人権なんかなかったんですよ昔、
はい、
その奴隷制の時代っていうのは。でその頃を今振り返って、その頃過去のある意味で正しくない不正義ですよね。でそれを今どうそれを扱うのかっていうすごく大きなテーマになるわけですよね。で 昔の映画はそれに対するあまり問題意識がなくて、まあ、描いたわけですけど、で、
まあ、そういう事実があったから、うん、はい、
で通用したわけですけど、今の我々の、まあ、アメリカの人たちの倫理観とか正義観からしたら、そのまま何も注釈なしに上演できるんですかっていう、よく本が昔の本を出すときに現代の我々の倫理観に照らして不適当な表現がありますが、あえてそのまま印刷しますみたいな注釈ありますよね。
まあ、そういうのがないと、
そういうのがないと、だからそういうのをつければ多分
バッシングされたりっていうこともあるっていうことですね、
うん、そうですね、そうですね、それは我々の人権感覚とか倫理観とか正義観は進化したっていうか、っていうことだと思うんですよ、
まあ、こういうことはダメなんだという思えるようになった私たちがいるというところですね、
はい、
はい、まあ、しかしそういう中でもやっぱりその警察官の方が、そういうふうな、これはあかんやろうというようなことを実行したりということが歴史的にも繰り返されてきたという事実があるということなんですね、はい、
でだからそのアフリカ系アメリカ人の人たちからしたら またかと、でこれで私たちはもう、ま、我慢できないんだという、うん、警察変えてくる、警察改革しなきゃダメじゃないかっていう主張になっていく、
そうですね、そして今回のデモで、あの若者とかそれから白人の方とか、いろんな方が一緒になって、それもあのその、被害に遭われた方のご兄弟が、弟さんが、あの暴力では何も解決しないんだということをすごく立派に主張して、あのそれ以降皆さんのやることが少し変化してきたということがあって、あのなんかそれはすごいなというふうに思ったんですが、それもアメリカの良さなのかもしれないと、そういうアメリカの一面もあるっていう、そんなことですかね。
あの人に話しかけ、パブリックスピーキングと言いますけど、要するに人前で人を説得するための話っていうのはアメリカの教育では重要なので、それは発達しますよねっていう、小学校からそういう教育はしてますからね。
そういうディベートの授業
ディベートっていうかパブリックスピーキングですよね。
パブリックスピーキング、それはどういう意味になるんですか。
例えばうちの子供も小学校2年の時にワシントンの小学校に1年間行ったんですけど、
はい、
そこでクラスでなんか20人か30人のクラスで毎日誰かが順番にシェアリングといって話を共有しましょうと、何か喋るんですよ毎日。小学校の
何分間ですか。
5分か10分です。なんか常に人前で喋る練習を小学校低学年からしてる、
はい、
それは積み重ねです。
うーん
っていう、
ああそうです
か。だからパブリックスピーキングの人前で話をするという人に、う
ん、自分の考えを人に伝えるという訓練が、
いろんなことを伝える、それは絶えず小さい時からやっている、
はい、
っていうのはあります。
だからインタビューされたあのいろんな人種の方がすごくこう、例えば選挙の話でもどんなこう話題に対しても、こう立派に答えているなっていう、こう、麻生さんが言う民度の高さっていうか、そういう意味のやっぱり民度高いなっていう、自分の考えていることがちゃんと言葉として伝えられるっていう、そういう教育がなされているんだなっていうふうに思います。日本はそうじゃない
そうですね。でも それがデモクラシーでしょう、
はい、
デモクラシーってそういうことですよねって思いますけどね。
いろんな人がいろんな考えを持っていて、
人前で自分の考えを言って、
はい、
いろんな人の意見を聞くと、話を聞くと、
はい、
言って話を聞くっていうやり取りが民主主義だから、まあ、そういうことだと思うんですよ。だからそういう教育は日本でも必要だと思うんですね。それは
本当ですね。
あと今回 の私もいろいろ YouTube とかいろんなところでニュースで見てますけど、あの黒人問題は白人問題だっていうことじゃないですか。つまり黒人の人だけの問題じゃなくて、はい、白人の意識が変わらなければ変わらないでしょう。
それはそうですね。
だからデモに黒人だけがデモに来ても意味がないんですよ。それやっぱり黒人じゃない人たちがデモに来ることに意味があって、白人の意識が変わるかどうかなので、結局、
はい、
でそれで、まあ、話が飛びすぎますけど、沖縄問題は日本問題なんですよ。沖縄の人の話じゃないんですよ。日本人がどう考えるかなんですよ、本土の、ということ。あるいは女性問題は男性問題なんですよ。女性がどうこうじゃないんですよ、男性の意識がどう変わるかなんですよ。
なるほど、
うん、
これは皆さん家に帰ってよく考えましょう。 はいはい、反芻したいと思います、
はい、
まあ、おっしゃることは、分かったような気がいたします、さあこの後は大学の今について伺います、引き続き、立命館大学国際関係学部教授君島明彦さんにお話を伺います。さあ、大学オンライン授業7月末までですか、
そうです、
ずっとオンライン授業ということが決まっていると、
はい
はい、ですね、こう今は会議、実際に皆さんいろんな企業もそれから団体も、
はい、
なかなか集まるっていうことはなく、
はい、
まあ、ズームいいか悪いかは別にして、
はい、
もう本当にズームで会議、オンライン会議っていうのがまあ、テレビも見てもそうですし、どうなんですか。
で、どうなんですかってしょうがないじゃないですか。
しょうがないじゃないですか。あれです、学生数が結構多い授業ってないですか、立命館だと。
例えば私最高、はい、私の担当しているこのセメスターに担当している授業で大きいのは286人登録している、
はい、
で286人をその教室に入れたらもう密もすごいですから到底できないんですよ。
あ、立命館結構1000人ぐらい入るような教室ありそうですけど、うん、
でも286でだいたい300人収容ぐらいのですから、はい、教室それに割り当てられてるの
は、
で、
はい、
ものすごいぎっしりになりますよね、それは、
それはそうですよね。
だからそれは到底できないと思いますよ。
はい、
リスク高すぎるでしょ
う。もう全然ダメです、はい、だけどそれがやっぱりズームを使ったオンライン授業という
か、私の科目で私の科目を例に挙げますと、私はそのレクチャー科目3つとゼミ科目2つやってるんですね、
はい、
でレクチャー科目は私は全部オンデマンド授業にしてます。オンデマンドっていうのは私が授業を全部動画にするんですよ。で YouTube に限定公開するんですよ、はい、で学生はそれで授業の時間に全部、うん、っていうか URL が分かればそれは見える。でその URL は学生に送るという形で、
はい、知ってる人が入れる
っていう。そうです。だからオンラインのシステムがありますから、受講生は全部そこに来るわけで、でその URL を知れば全部 YouTube で私のがアップロードされてるのを見ることができるっていう。だから90分の授業に対して15分の動画を 3,4 本作ってますね、私は。
それは15分でこう分割しているっていうのは、
ていうか90分やると長すぎるわけで、
はいは
い、いろんな意味で、
だ
から中身ごとにだいたい15分くらい、15分から20分の動画を 3,4 本作るんですよ、一つの科目について、はい、でそれを毎回こう時間が来たら公開していく。
ほう。
で学生はその時間に聞くよりは夜に聞いてる。
あーという感じで、
うん、
そうするとその絵が公開された時間に聞かなくて良いという。
そうです。だから先生によっては
とにかく聞けばいい、うん、見ればいいっていうことですか。
だからまあ授業の中身をそっくり全部 YouTube に載ってるんですよ、私の。
あらま。
例えばで教材はそのウェブ上からたくさんダウンロードできる、
はい、
から、まあまあまあ勉強できると思いますよ、やる気があればね。
やる気があればですね。
で毎週レポート課題を出して毎週レポートを出してもらう。
あ、そうですか、うん、ちゃんとレポートは提出してますか、学生は。
そうですね、してますね。
あ、そうですか。そうすると、うん、その授業自体は一方的ですよね、その授業中は。
その形は
一方的です。
だからレポート出してきたのを見て私がそれに対してレポ、
はい、そういうコミュニケーション、
うん、でレポートに対する好評の動画をまた作って学生がそれを 見るの。
それ大変ですね。
だから授業、先生の授業負担2倍に増えてるはずです。
それ好評、それぞれの200何人の学生に対するレポートに対する好評を、
それはまとめて一つですよ。
ひど
ひどくないですよ。全部読んだ上で好評の動画を作るんですよ、
はい、
それはフィードバックはしなきゃいけないから。
え、それはそうです、はい、
うん、でもう一つゼミのタイプはズームです。これはリアルタイムです。ライブでやります。
あ、ライブで。
だから、はい、時間が決まってますから、はい、例えばあの木曜日の2時40分から40分っていう時間に、はい、ズームで学生は入ってくる。で大体20人ぐらい
あ
でそれはリアルタイムでやる。
出席率はまずまず
いいですよ。
いいで す,
いいです。 100% に近い、はいはい、
そうですか、
はい、
あのどうですか、そのズームだと、あのやり取りできますよね。
できます、できます。
あの一方的その事業と、そうズームを使った事業と、あのそれぞれ長所と短所があるかと思うんですが、ズームの方は長所があるとすれば、
なんか実際の事業にかなり近いです、それは。
ああ、あの先生によってはもうズームの事業疲れるっていうふうに、おっしゃった方があるんですが、
そうですか。私は別に普通の授業とズームとのあんまり差は感じないですね。
あ、そうなんですか。
それはちゃんとできるんですよ。
あ、ズームだとその、まあ、学生が何か質問があれば質問もできるし、
やり
コミュニケーションが取れると。
取れますね。
あ、そうですか。
だからゼミだから、
あんまり問題ない。
ゼミだから毎回担当者が自分の報告をして、で全員で聞いて、でさらにグループディスカッションするんですよ。ズームはあのグループに分割できるんですよ、
はい、
あ、なんか 4人とか5人のグループを作って、でグループディスカッションして10分でまた戻ってくる、
は
い、それをやるわけです。
そうするとそのディスカッションしてる間は、あの先生は学校ですか、家ですか。
私は大体全部自分の研究室からやります。
あ、そうですか。
でその間私はどっかどこにでも行けるんです。これ入っていく
と、あ、
で覗いていろんなグループ、そう
参加もできるというか、
できる
いいですね。そのグループに分割してやるっていうのは、
でそれはあの普段私リアルタイム、その対面の授業でやってる時と同じなんですよ。対面の授業でやってる時も私は
その方手法で
グループディスカッションしてるんですよ、
はい、
なんかそれと同じことができる、
ほぼ一緒
できる。
そうすると何の不自由も感じてないという、そういうことですか。
あのまあ、実際そこにいた方がいいですよ。でも、はい、学びって意味ではかなり学びはできてると思います。
あ、そうですか、
うん、
あのですね、そのもう全部疲れたっておっしゃってる先生は、あれですよ、寝ててもいいからそこにいてと。だからリアルな学生がいる、やっぱり講義室であり、あのやっぱりリアルがいいっていうふうに、それは落語聞くのも音楽聞くのも、今のこのズームなどオンラインを活用したのもいいけど、やっぱり何をしててもいいから本番もんが良いわって言ってらっしゃいました。
あのもちろんリアル そこにいる方がいいに決まってるんですけど、
はい、
でもあのコロナ感染症対策って意味ではやむを得ないじゃないですか。
あ、そうですね、やっぱりしばらくは、夏前ぐらいまではやっぱりそれでやらないといけませんね、
だから、
は
い、最後にいいですか、一つ言って。
あ、でももう時間ないですよ。あ、違いますね、これはあと1分あります、どうぞ。
あの今回その日本中の大学があのオンライン授業になったわけですよ、
はい、
でつくづくその日本の大学、まあ、小中高も含めて教育機関におけるその遠隔教育、テレエデュケーションの不十分さっていうのを痛感してます、
はい、
世界的に見て相当ひどいです、日本は、
はい、
テレエデュケーションができるような基盤作らなきゃいけないと、
はい、アメリカなどはもう本当にもうずいぶん前からそういうことが
やってる。
ちょっとあの台風が来る、ハリケーンが来るからって言ったら、もうそのオンライン授業、
そうです、
はい、
それは中国も韓国も台湾も全部完璧にやってる。
なんで日本でできないんでしょうかね。
相当私はこれ危機感持ってるんですよ。
いや大変な格差ですよね。
そうです、
遅れを取っていると。
そうです、
それをやっぱり実感して、あの何かを変えないと、そういう年にしないとダメですね。ありがとうございました。